こんにちは、うららです。この音声では仲人さんについて取り上げてみたいと思います。結婚で仲人さんって必要なのか、仲人を立てない理由と媒酌人との違いですね。この辺がわからないというご相談が多いので、取り上げてみたいと思います。で、仲人って立てるものかどうかなんですが、最近は仲人を立てる人が少なくなったので、いざ結婚するときに仲人はどうするのと親に聞かれてもピンとこないものです。で、おそらくその招かれた他の人の結婚式でもほとんど見たことがないじゃないでしょうか。で、結婚における仲人ってそもそも何なのか、仲人を立てるメリットとデメリットは何かといったことについてご紹介していきます。で、ゼクシー結婚トレンド調査2016によると、2015年4月から2016年3月に結婚した人のうち、仲人を立てた人何パーセントだったと思いますか？実は全体、全国平均取りまして、たった 1% しかいらっしゃいませんでした。で、これは全国の平均なので、首都圏に限ってのデータを見てみますと、仲人を立てた人はさらに少なくて 0.7% なんですね。で、なぜかなんですが、その調査によりますと、なぜ仲人を立てなかったんですかという理由に関しては、特に必要を感じなかったのでというのが 89% で、もう飛び抜けて高い。で、その次が形式にこだわりたくなかったからというのが 16%、その次がいろいろと面倒なのでというのが 12%、これ複数回答なので全体で 100% にはならないんですが、そういうふうに続きます。で、じゃあ仲人さんのメリットってないのかっていうことなんですけれども、実はメリットがありまして、これから結婚式の準備が進んでいくと確かになと思われると思うんですけれども、仲人さんを立てると揉め事が少なくなります。で、他の音声でもお話ししている通り、婚約結婚というのは両家での決め事が多いですよね。で、何を普通と考えるか、何を常識と考えるか、何が正解かっていうのは、もうお家によって意見が分かれて当たり前なんですね。で、仲人さんがいらっしゃらない場合っていうのは、新郎と新婦がそれぞれの親の意見を調整していかなくてはいけませんよね。うちの親はこう言ってる、うちの親はこう言ってるっていうのを持ち寄って2人で相談していくわけです。だけれども、なかなか意見がまとまらないと、その親の意見が違うっていうことから、彼とあなたとの関係までギクシャクするっていうことが多々あるんですね。で、さらにその親御さんの方も、自分の娘とか自分の息子にはもう正直な気持ちを言っちゃいやすい。でも、もうお母さんめんどくさいなとか言っちゃいやすいので、感情的になりやすくなるんですね。その他人さん目の前にしていると、気を使ってそれなりに礼儀を持った言葉で話すんだけれども、自分の子供に対してはもうストレートに言い過ぎてしまう。で、そこに仲人さんという立場の人がいると、意見が分かれた時に、親の希望、子供の希望以外の、冷静で第三者の意見というのを言ってくれるんですね。で、またその両家で意見の対立があった時にも、大きな揉め事にならない、衝突にならないように潤滑油のような役割を果たしてくれます。で、そう言わずにこうしませんかということを双方の家にそれぞれ言ってくださるんですね。で、つまりその仲人がいるというだけでも、特にね、相談事がしなくても、その親御さんが外面を保てるというか、親も子も冷静さを取り戻しやすくなります。だから揉め事が起こりにくくなるという効果もありますし、万一意見が分かれた場合でも両家の直接対決っていうことを避けられるんですね。仲人さんがこうクッションになってくれる。で、じゃあ新郎新婦本人たちにとってはメリットがないのかというと、そうでもなくて、結婚後も何かと相談に乗ってもらえるというメリットがあります。 で、一方デメリットなんですが、まあ仲人を立てなかった理由というのに集約されている通り、面倒だということとか費用がかかるということが挙げられます。で、費用面では、まあ、結納とか挙式披露宴の際に、まあ、お礼そしてお車代なんかをお渡ししますので、その分の費用がかかります。結婚した後もボンクレのご挨拶、まあ、お中元お歳暮とか持って伺うとか、あるいは子供が生まれた時の報告なんかが欠かせなくって、まあ、おそらく内祝いとかもお送りしなくちゃいけなかったりしますので、お付き合いが面倒だという面は確かにあります。またその挙式のスタイルによっては仲人を立てるというスタイルが似合わない場合もあります。で、さて、まあ結婚式っていう話があると、そういえば結婚式で、親じゃない大人が両端にこう座っていたなっていう風景を見たことがある方もいらっしゃると思うんですね。で、まあ、あれがその、媒酌人なわけなんですが、じゃあ仲人と媒酌人ってどう違うかと言いますと、その結婚式の場で当日高砂席に座っている人というのが、その日限り媒酌人という名前になります。とこの辺が面倒くさいというか分かりづらいんですけど、そのどのタイミングでお世話をするかによって名前が変わる人たちなんですね。で、世話人というのがもっと手前にあって、お見合いの結婚の場合ですね、お見合いの世話をしてくれた人を世話人という。で、結納を取り仕切ってくれる人を仲人という。で、媒酌人というのは挙式の媒酌をしてくれる人になりますので、結納で仲人をお願いしたご夫妻に挙式披露宴もお願いする場合は、挙式披露宴当日だけ媒酌人と呼ばれます。まあ、だから、まあ、中身は一緒ということですね。はい。で、まあ、プレ花嫁さんとか卒花さんのお悩み事例若干ありまして、そうですね、取り上げてみますと、最近の結婚式では仲人を頼まないことも多いというのは本当ですかという質問がありました。でも仲人を頼まないことも多いというか、 99% が頼んでないってことですよね、2016年の調査によると。はい。で、私も仲人さんなしで、やっています。はい。お二人目、まだまだ結婚までの道のりは長そうなんですが、バカみたいな疑問なんですけど、そもそも仲人さんって何のために立てるのですか？お見合いならば結婚までの二人のキューピッド役みたいなものかなとわかるんですが、恋愛結婚の場合も必要ですか？また式の形式によっても必要かどうかが変わってきたりするのでしょうか？例えば私は人前式に憧れているんですが、その場合も必要ですか？ということです。で、ここがね、今ややこしくなっていまして、全国仲人なんとか協会とか連盟とかありますよね。で、そのお見合いとか婚活でいう仲人さん、まあ、引き合わせ役みたいなこととは違って、結婚の場合の仲人さんっていうのが、まあ、両家の橋渡しをやってくれる方になるんですね。なので、まあ、お見合いとか婚活でいう仲人さんっていうのは、先ほどの説明で言うと本来は世話人というのが正しい名称なんですね。で、仲人っていうと結納を取り仕切るところからスタートされる方なので、結婚の場合の仲人さんっていうのは、結納から、挙式披露宴、まあ、その後のお付き合いまで、やっていただく方というふうになります。で、人前式の場合はどうなのかっていうことなんですが、人前式の場合は必要というよりも逆にどう関わっていただくかがちょっと難しいタイプのお式かなというふうに思います。で、仲人さんあるいは媒酌人立てるという場合は、どちらかというと、古風な結婚式のタイプ、いわゆる結婚式会場とかホテルでの、高砂席を作ったお式なんかの場合に、一番しっくりはまるんだなというふうに考えておかれるといいと思います。はい。で、もう一つ、ご質問来ていまして、仲人はどんな方を選べばいいんでしょうか？仕事の上司ですか？仲人は必要なのでしょうか？仲人って結構嫌がる人が多いって聞いてるので、頼むのも気が引けますということで、そうなんですよね、仲人は嫌がる人が多いというのはどうもそうみたいです。 で、責任重大ですし、まあ何かと時間を取られますよね。そのおめでたいことで喜ばしいことなんだけれども、やれ結納だ、やれ、なんだ、食事会だ、お式だ、その後どうだとかいうことになると、自分たちのプライベートの時間を割いて、お世話していただきますので、自ら買って出るっていう人は多分少ないっていうか、まあ少ないです。で、ただ、仲人に限って言うと、何度も引き受けるご夫婦っていうのがいらっしゃいます。仲人慣れしている、何組のカップルの仲人もやってきたっていう方は、もう本当に何度でも繰り返し引き受けられるんですね。で、そうではなくて、全くやらないご夫婦はやらないというふうにはっきりと分かれます。で、どういう方にお願いするかというのは、基本的には、もうベテランのご夫婦で、夫婦仲のいい方、そして、まあ、尊敬できる方、それから、まあ、できればそのご両親があの方々ならっておっしゃる方になりますかね。で、仕事の上司にお願いするかどうかというのは、時々そのご相談であるんですが、その職場の風習によります。で、別に仲人を立てるつもりじゃなかったんだけれども、その職場の慣習として、なんたら部長に、仲人を頼むことになっているみたいな職場があると、もうそれはもしそこに長くお勤めになる場合はそうしておいた方がいいという場合がありますので、その辺はね、ちょっと状況によってお考えになるといいと思います。で、そのなんとか部長、なんたら部長にみんなお願いすることになっているというふうになっていたら、まあ口では、いやもう仲人はもういいよとかおっしゃっても、二度三度お願いして、まあ皆さんと同じようになんとかってお願いして、それでも断られたらやめちゃってもいいんですけど、1回目はポーズとしてお断りになるっていう方もいらっしゃいますので、よく見極めてお願いをしてみてください。で、まあ、仲人立てるか立てないかっていうことに関しては、新郎新婦としてはもう別にいらない、面倒だからというふうに思っていても、仲人は立てるものだと思っている親御さんもいらっしゃいます。ですので、一度は親御さんの意見を聞いてください。で、その上で立てるか立てないか、で、立てるならどの方にお願いするのかっていうのを、話し合っていかれるといいと思います。で、まあ、その辺親とね、やっぱり時代が違うので意見が分かれることも多くあります。で、もし仲人を立てるかどうかで親御さんと意見が分かれたら、親御さん自身が結婚した時に仲人を立てたのか、で、立てたんだったら、その後の付き合い、その前後の付き合いがどうだったとか、仲人さんとの関係で面倒だったことないのとか聞いてみてください。で、そうすると親御さんは、あ、確かに必要だと思ったけど、そういえば母さんも結構面倒くさかったとかおっしゃるかもしれないし、まあ、だからいらないかもねっておっしゃるかもしれないし、逆にあなたの方も、ああ両家の間にこう立ってバランスを取ってくれるんだったら、まあ、面倒だけどメリットが多いかもしれないなというふうに、考えが変わるということもあると思います。はい、ということで、この音声では、仲人を立てた人は2016年のゼックシー、結婚トレンド調査によるとわずか 1% しかいらっしゃらなかった。そして、仲人さんは結納以降の両家のお付き合いにおいて潤滑油となるメリット、そしてその後のお付き合いが面倒だというデメリットがあるということ、そして仲人さん、媒酌人さん、世話人さんというのは、時系列によって名前が変わるということ、最後に仲人を立てるか立てないかは、親御さんとよく話し合ってみてということをお話ししました。では、この音声は以上です。ありがとうございました。